しばらく聖書のメッセージに耳を傾けます。私たちは祈りというシリーズで学んできましたけれども、今日はその最終回になっています。今日は一般に不正な裁判官の例えと言われる例え話を見て、そこからイエス様が一体お祈りについて何を教えているのか、そういうことを考えてみます。祈りについてどうしても欠かすことができない大切な教えがここにあります。この話のストーリーはとてもシンプルです。ある町に人を人とも思わない不正な裁判官がいて、その裁判官のもとにかわいそうなヤモメがやってきた。そしてヤモメは自分は困っているんだと訴えます。裁判官は面倒なのでしばらくヤモメを無視しますけれども、毎日ひっきりなしにやってくる彼女にうんざりして、じゃあ仕方なしに裁判をしてやるかとなります。たったそれだけのストーリーなんです。不思議なことはですね、不正で、こういっちゃなんですけれども性格の悪い裁判官が出てくるわけですね。例え話に正義の味方、庶民の味方、正しい裁きでみんなにっこりという大岡越前のような裁判官が出てくるわけではないんです。ちなみに余談ですけれども、聖書にはですね、そういう箇所もあるわけです。ソロモンが見事な裁判をして、おこれこそ神が立てられた王に違いないという、ちょっと出来すぎなストーリーも出てきますけれども、今回はそうではなくて、人を人とも思わない悪徳裁判官をここに登場させて、イエス様は例え話をしているというわけなんです。さてイエス様はこの不思議な世にも奇妙な例え話を通して、お祈りについて一体私たちに何を伝えたかったのでしょうか、というのが今日のテーマです。今日は3つのポイントでお話をいたします。ポイントの1つ目、これはイエス様の例え話であるということです。聖書にはいろんなタイプの記事があります。イエス様がどこへ行って何をしたかという事実が記録されている部分もあれば、そういう記事もあれば、イエス様の例え話もあります。今日の不正な裁判官の話はイエス様の例え話なんですね。つまりイエス様の作った作り話、フィクションなんです。イエス様がこの話を語ったということは事実ですね。実際にイエス様はこの話を人々に語りました。そのこと自体、出来事自体は事実ですけれども、話の中身はフィクションなんです。不正な裁判官もかわいそうなヤモメも実在しない人たちです。イエス様の頭の中で作り出されたキャラクターなんですね。イエス様には意図があります。彼には伝えたいテーマがあって、そのテーマを正確にかつ豊かに深みを持って教えるにはどうしようか、そうやってこの話をされています。ですから私たちがイエス様の例え話を読んでいく際にはですね、このイエス様の意図を汲み取っていくという姿勢が必要になります。これは解釈の原則です。ではイエス様の意図は何だったのか、イエス様の考えていたテーマは何だったのか、それは一番最初の冒頭の一節にあります。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。私たちが失望しないで祈るために、祈りへの励ましを込めてイエス様はこの話を語っています。それをまず抑えること、理解することがこの箇所を 解釈していくための大前提になるわけです。ポイントの2つ目に行きます。2つ目のポイントは、極端な人物設定がされているということです。イエス様はここで極端な人物設定をしています。不正な裁判官なんですね。その不正な裁判官という言葉は6節にあります。6節、主は言われた、不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。彼がどういう人物かは2節で例え話の一番最初に出てきます。2節、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。神を恐れず人を人とも思わない裁判官なんですね。そんな人に裁判をされたくないなと思います。ちょっとサイコパスが入っているんですね。しかしそういう人間なんだ、自分はそういう人なんだという自覚もこの人はあるようです。自分で言ってます。4節の後半、私は神をも恐れず人を人とも思わないが、悪びれず顧みず、そんな、でも人を人とも思わない裁判官、絶対にこの人に裁かれたくないなってつくづく思いました。この裁判官は直接的な言い方をすればひどい人なわけです。サイコパスなんです。けれどもこんな人でもやもめがあまりにうるさいので訴えを聞いてやるかという話になりました。5節、このやもめはうるさくて仕方がないから彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。イエス様は例え話を用いて何と言っているでしょうか。例え話の結論は7節と8節にあります。7節、まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか。8節、あなた方に言いますが神は彼らのため速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうか。イエス様は神様を裁判官に例えて、私たちもやもめのように昼も夜も祈り続けていればしつこく熱心に祈っていけばサイコパスな神様であってもいつかは聞いてもらえるから頑張りなさい、そう言っているのでしょうか。近いような気もするけれども、しかし実はその解釈では大事なポイントを外しています。繰り返しますけれども、注意しなければならないことは、この不正な裁判官は神様の例えではあるものの極端な人物設定なんです。神様に似ているというよりはむしろ正反対の、むしろ似ていないキャラクターを極端な例えとしてイエス様は登場させているということです。つまりイエス様が言いたいことは、こんなひどい裁判官、人を人とも思わない神を恐れない裁判官であっても、こんな人であっても訴えを聞いてくれるのだから、まして正反対の愛に富んだ父なる神様はあなた方を放っておくことがあるだろうか、いやそんなことはありえないということなんです。やもめも極端な人物設定です。やもめというのはここでは配偶者を亡くして独身でいる女性です。やもめはそれはもちろん良くないことですけれども、この時代差別をされていました。軽んじられていました。見捨てられていたような存在です。いわばイエス様は神の子供である信仰者に対してその正反対の存在ということでやもめを持ってきた。 だからイエス様はここで2つの極端を使っているわけです。すなわち不正な裁判官のような人を人とも思わない人物を用いて、それよりもずっと愛のある、思いやりのある、あなた方を大切にしてくださる神様だよと言っている。またヤモメのような見捨てられた存在を用いて、それよりもずっと愛されている神の大切な子供なんだよと言っている。この2つの極端を用いた論法で皮肉とユーモアと笑いを込めながら、あなた方の祈りを神が放っておくことがあるだろうか、いやそんなことは決してありえないはずだとイエス様は主張しておられるんです。ポイントを外さないでください。神様は不正な裁判官、私たちはやもめのようにしつこく熱心に祈りましょう、そういう受け取り方をしますと、それは祈ろうという結論にはなっているので大きな害がないように見えますけれども、それでは神様に対するイメージや私たち自身に対するイメージが歪んでいます。神は思いやりを持って愛を持って愛されている神の子供である私の祈りを聞いてくださる。また私たちの祈りが足りないとイエス様は決して言っているのではなく、7節にある通りに昼も夜も神に叫び求めているようだとイエス様は言ってくださっているわけです。ポイントの3つ目に行きます。3つ目のポイントは失望せず祈るということです。今日最も大切なのはこの3つ目のポイントだと思います。イエス様の意図にある通り失望しないで祈るということです。一節をもう一度読みたいと思います。今日のテーマでもありますね。皆さんと一緒に一節を読みたいと思います。よろしいですか。18章の一節3、はい、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。アメン。ありがとうございます。失望してはいけないとここにありますけれども、この失望するという単語は非常に面白くて興味深くて、英語の聖書では伝統的にフェイントと訳されてきました。フェイント、綴りも手法に書いてます。このフェイントというのは直訳すれば気絶するとか気が弱くなる、気を失うという、そういう意味を含んでいます。私たちはフェイントOr pray、 気絶する、気が弱々しくなる、そのようになるか、それとも祈るのか、イエス様は祈りなさいとおっしゃってくださったわけですね。最近の現代の英語ではフェイントでは、あまりに意外なのでギブアップと訳することも増えています。ギブアップするのか、 pray、祈るのか。ギブアップというのは言うまでもなく諦めるという、意味に訳せると思います。私たちの祈りのモットーはネバーギブアップです。私たちは神の御心であり自分の心の願いであることを諦めずに祈るんです。祈ってもし自分の思い通りにならなかったら傷つくから予防線を張って最初から祈らないということを私たちはしない。私たちは家族が病気になったら癒しを祈ります。神の御心と信じて自分の心からの願いであれば、たとえ難しく思えることであっても祈ります。自分の仕事のことも学校のテストも、家族がイエス様を信じて救われることも、自分や誰かの病気の癒しも、世界の平和、世界に戦争がなくなることも、大胆にネバーギブアップで祈るんです。それがフ faint or pray, give up or pray、 このいつでも祈るべきで失望してはいけないというイエス様の教えであり、イエス様が私たちを祈りに向けて励ましていることだと思います。今日のメッセージの後の賛美歌は新聖歌の196番を選びました。これは祈祷会のテーマソングと言ってもいい、祈祷会に来ると、このかなりの確率でこの賛美歌を歌います。新聖歌の196番を、開いていただけますでしょうか。あるいは、スクリーンの方に196番出てきます。祈れ物事という、そういうタイトルの賛美歌です。祈れ物事皆ままならず、この英語の現代がですね、もともとの歌詞はこれ英語で書かれていて、196という数字の下にちょっと小さい文字ですけれども書かれてあります。 Pray, pray when things go wrong、 祈れ、物事が良くない方向に向かっているとき、物事がうまくいかないとき、祈れと書いてあるんですね。日本語の歌詞を読んでみます。1番、祈れ物事皆ままならず、胸に憂いの雲閉ざすとき、祈れよし道は、このよしっていうのはもしもっていうことですね。祈れもし道が暗くあるとも、祈れすべてを主の手に委ねて、とってもいい歌詞ですね。これ2番、3番4番この進めていくと全部いい歌詞だな、お祈りについて教えられるなと思います。3番、祈れ己のことよりむしろ人を取りなす身となるまでは、自分のことだけではなくて人のために祈れるぐらい、それぐらいになるにはもっともっと祈っていきたいと言うんですね。なんと、良い信仰かと思います。4番、祈れ御業は必ずなると信じて感謝を成し得るまでは、必ず御業がなると、もう祈って信じてすでに得たりと感謝するんですね、この人は。なんといい信仰だ、なんと、素敵な信仰かなと思いますけれども、この、詩を書いた作者はリジー・デアモンドと言いますね。この196という数字の下に詩リジー・デアモンドと書いてあります。100年ぐらい前に生きた人ですね。この人も、この人は女性なんですけれども、また今日の登場人物と同じようにやもめであった人でした。8人の子供たちを残してご主人に先立たれて途方に暮れた時、彼女はライターとして小説家としての仕事を始めます。そしていろんな本を書きましたけれども、教会学校の子どもたちのための賛美歌の歌詞もいっぱい書きました。そのリジー・デアモンドの背景を知ってこの一番の歌詞を読むと、さらにこの歌詞の価値が分かってまいります。祈れ物事皆ままならず、胸に憂いの雲閉ざすとき、そりゃそうですよね。8人の子供を残してご主人が天に行かれてしまった、大変だったでしょう。その時にこの人は祈れ、もしも道が暗くあったら、祈れすべてを主の手に委ねて、いいですね。3番の祈れ己のことよりむしろ人を取りなす身となるまでは、この人はそして自分のためだけでなく人のために取りなす祈り手となっていったわけですね。非常に感動的なことだと思います。今日は聖書に戻っていきますけれども、イエス様の例え話から学びました。一節が私たちのこのテーマですね。今日のいつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。失望せずネバーギブアップで祈りましょう。愛にあふれた父なる神様は、愛されている子供である あなたの叫びと祈りを聞いてくださっているよというのがイエス様のメッセージです。そのイエス様の祈りへの励ましを受け止めて、私たちはこのメッセージシリーズの結論として、いきたいと思います。最後に一つの証を紹介させていただいて、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。 Facing the Giant という、映画があります。玄関の本棚のところにですね、置いておきたいと思います。 DVD を置いておきます。ぜひ、皆さんに、見ていただきたい映画としておすすめをいたします。 Facing the Giant、高校生たちがアメリカンフットボールに打ち込むストーリーです。みんなクリスチャンの高校生たちで、あるいはフットボールを通してですね、イエス様に出会ってクリスチャンになっていく、そういう高校生たちでお祈りをして試合に臨んでいくという、そういうストーリーなんですね。主人公たちのチームは最初とっても弱いんですけれども、コーチの心のこもった指導によって、コーチが彼らに寄り添っていくことによって、彼らの心が変わり、見違えるようになり、そしてついにはチャンピオンを目指すようになっていく、そういうだんだん強くなっていくという話です。私はこの映画を30回ぐらい見てるんですね。少なく見積もって30回、そして同じ数だけ感動して泣いています。自分でもバカなんじゃないかなと思うぐらい繰り返し見てですね、夜な夜な泣いている映画です。この映画のラストシーンにはデイビッドという一人の少年が出てきます。デイビッドはボールを蹴るポジションなんです。デイビッドというのは聖書に出てくるダビデが多分モデルで、ダビデというのは英語ではデイビッドなので、その名前がついてるんだと思います。デイビッドにはいつも応援してくれる父親がいます。父親は車椅子に乗っていて、立つことができない、歩くことができないお父さんです。私は車椅子の生活だが、けれども何でもできる。デイビッド、君も諦めてはダメなんだ。いつも神に祈り練習するんだ。神は君を必ず助けてくれる。そう言って育ててきたお父さんなんですね。そして何度も何度もこの少年デイビッドがチームの危機を救ってきました。デイビッドが不安になって観客席を見るたびにですね、お父さんは両手を挙げて神様に祈ります。するとデイビッドのキックがゴールに入っていく。お父さんが祈っている時、デビッドは不思議に心が励まされていくんです。映画のラストシーン、決勝戦の第4クォーター、残りは5秒、まだゴールまで40メートルある。でももう疲れ果てたオフェンスはですね、パスを出して走ることができない。もう仲間たちはこの疲れ果てている。さあどうする。監督はタイムを取って作戦を立てます。みんながデイビッドを見ます。でもデイビッドはこの断ります。いや無理だ、僕のキックでは届かない、40メートルの距離は届いたことがない。その時デイビッドが観客席を見るとですね、このテーマソングが鳴るんですね。ラストシーンにうわーっとテーマソングが鳴るんです。そして車椅子で一生立つことができないはずのお父さんが、なんとかなんと、体をふらつかせながら車椅子から立ち上がって、そして両手を上げるんですね。そして神様に祈りを始めます。残念ですがこれ以上は申し上げることができません。ネタバレになりますので、もう煽るだけ煽りましたけれども、あっと驚く結末をぜひ映画で見てくださったらと思います。 祈りは私たちの想像を超えて聞かれます。一節、いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。イエス様のメッセージはこうです。不正な裁判官ですらやもめの叫びを聞いた。まして愛に富んだ天の父が愛する子供であるあなたの祈りを聞かないことがありえようか。皆さんがお祈りについて目が開かれていきますようにお祈りをしております。一言お祈りをいたしましょう。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。愛する天の神様、感謝をいたします。いつでも祈る、失望してはいけない、そのことをイエス様は教えてくださいました。そして例えを持って、極端な例えを用いて、そんなことは決してない、愛なる神様があなたの祈りを聞いていない、そんなことは決してないんだと何度も何度も励ましてくださいました。このイエス様の身思いを受けて、このイエス様の祈りへの励ましを受けて、私たちが祈りに対してイメージが変わり、祈っていくことができるように今私たちを導いてください。今週1週間も、今日から始まる一日一日もイエス様の恵みのうちをお一人お一人が歩ませてください。感謝をし、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。